こんにちは、門垣敏子です。月に一度お届けしています気軽にマイ防災の時間です。心と命を守るヒント、そのお話を皆さん聞いていただいた後は、ぜひ今日からその時から気軽にマイ防災を始めていただいて、心へのダメージを減らす防災準備していただきたいと思います。お話はこの時間のおなじみの防災士の天満由香さんです。どうぞ今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ちょうど季節の変わり目なので、はい、気温が上がったり下がったりという、
毎日違いますね。
そうですね、
10度ぐらい上がったり下がったりなので、
ね、はい、この時期今日は関東の方がかなり気温が下がって、
はいはい、
昨日あたりから雪がね
みたいです ねチラチラと。
そうですね、
はい、
で逆にその乾燥注意報も出ていたので、はい、もう東北の方では、はい、特にあの大船渡の火事は
山火事が、
ね、なかなか収まらないという、
本当です ね、
うん、乾燥が続いているというのは本当に十分皆さん、はい、日本の山火事は人為的なミスで起きやすいからという、
はい、
自然発火は少ないって聞いてますので、ね、
そうだと思います。はい、
一人一人ぜひ、ね、注意しながら過ごしていきたいなと思いますが、はい、今日はいつものように前半の方ではこれまでの防災関連の経験して こられたお話をまずはお伺いしたいと思います。
はい、
お願いします。
はい、阪神淡路大震災から30年ということ で、はい、
でね、
まだまだあのいろんな各地でそのイベントだったり、はい、あと講演会も盛んに行われたりするので、はい、いろんなところに行ってまいりました。
うん、そうなんですね。
はいはい、また2月あの前回 の、 あの放送のすぐ後に、はい、また石田さんの講演会があるということで、はいはい、長岡教師の方に行ってお話を聞かせていただいたんですけど、
は
い、
石田博之さんは歌で、はい、そしていろんなあのご自身も防災士でいらっしゃるので、あちらこちらで講演もされたり、はい、歌で防災をされたりということですが、
はいはいはい、
今回はどこまで行かれました？
はい、長岡教師でお話をされていたところに行ったんですけど、はいはい、あの石田さんはボランティアもね、うん、すごくされているの で、
そうです、ね、はい、
あの
東北の方にも行かれて能登の方にも行かれて
です、ね、そうです、もう行かれてる回数も東北に至っては100回以上行かれてますし、能登、
ね、
はい、の方もおじ、ね、時間があるごとに、はい、行っておられて、
はい、
そういう、ね、あの行動されているっていうのもあって、そういうボランティアの方へのお話をされてました。
うん、そうか、もう現場での、ね、はい、状況をしっかり見てらっしゃるので、うん、
はい、民生委員の方たちが中心だったと思うんですけど、
はい、あこの時の開催は、
はい、はい、そのボランティアの団体がたくさん来ているいろんなワークショップとかもあるような講演会だったので、
はい、
その講演会の前後はいろんな方たち の、 そのワークショップを見たり参加したりしながら勉強させていただきました。はい、
何かこう目新しいものとか私たちが参考になるものをご紹介ください。
はい、あの私が特に手話も関わっているということ で、 そで、ね、はい、その聞こえない方たちをサポートする、うん、あの団体がちょうど来てたん、来てらして、
はい、
お一方が手話でされてたので、
うん、
あ手話でお話聞こえないんですかって私が手話でやったら、うん、あなた手話できるのっていう感じでお話ししてくださって、はいはい、手話で、でなんかそこでずっと探していた聴覚障害って周りからは分からない、
分かりにくいですね、
はい、ので、はい、よく神戸でもバンダナっていうのがあって耳が聞こえませんっていう、あの首からかけたりするものがあったりするんですけど、
はいはい、
そういうのをリタプロジェクトでも 作りたいねと思っていたら、
は
い、あのすごい進化したそういうバンダナが置いてありまして、
そうなんですか、あ今日お持ちいただいた、はい、進化というのはどういうことですか。
その一言、耳が聞こえませんだけではなくって、
本当だ、それぞれの隅っこに、はい、四隅ありますけども、はい、一つには耳が聞こえません、
はい、
でもう一つが
あのようやく筆記ができます、筆談ができますよっていう、
は
い、
でもう三つ目の角っこには、
はい、あの耳が不自由です、はい、
でもう一つ が
手話でお手伝いしますっていう4つ、
はい、
大きめの、
はい、
バンダナになっているので、首半分に折って
使うぐらいありますね、
そうなんです、
大きな
風呂敷にもできたりするし、
そ
う
かそうか、はい、今写真があります、それぞれあの
立場で
こうメッセージとして、
はい、
着てらっしゃるジャケットの上にそれをつけるだけで、
はい、
すぐ あの方に頼もう、はい、できるんですね。
そうなんです、すごいいいのがあるなと思って、いい、ねはい、もう分けてくださいって言って、あの寄付してくださればお分けしますって言ったから、1000円お渡ししようと思ったら100円でいいですって言って、
はい、
900円をお釣りをくださって、
そうですか、
活動に使ってくださいって言ってたんですけど、もう、はい、うん、いやこれいいですねって、こんなん知れてよかったですっていう風に、はい、で分けていただきました。
はいはい
はい、
だからご本人にとってもメッセージとして、はい、あの使える四隅のうちの2つ、
はい、
そして逆にあのご自分で手話ができられる方は手話ができますというメッセージ、はい、それからようやく筆記をお手伝いしますっていうのがあるという、はい、どちらものタイプに使える。
そうなんです、
すごく便利ですね、
はい、これは本当に目から鱗と言いますか、いやー、そうですね、こういうの探してたんです、いいアイデアですねって言って、行ってよかったって、
そしたらこういう形だったらいろいろと例えばアレルギーがありますとかも、はいね、同じようにできますよね。
できます、いろんなタイプのものができま す, す、
ね、いや本当だ、
色分けしてもいいですよね、先に作っておいて、
そう
ですね、こういう補助が必要ですとか、ね、妊娠してますとかね、はい、目に見えないですもん ね,
ですね、
配慮が必要な方用に、そうしたら支援する側も あの人には看護師さんが必要とか、この人には手話通訳さんが必要みたいに、はい、
一瞬で、うん、あのどのように動けばいいかっていうのが、はい、分かりますよね。
だからすごいアイデアだと思って、
はいはいはい、これから増えていきますねきっとね、
はい、こうやってね情報をシェアしていったら、あ、もうやってるよっていう方もいらっしゃるだろうし、
そう、
あ、そういうの作りたいわとか、
はい、
こういう障害に対してのこういう支援してますよとか、
はい、
こういうのがあったらいいんじゃないかっていろんな意見が出てくると思うので、
もうこれはあのどなたの力を借りなくてもご自分発信ができるっていうことですから、はい、いいですね、
とってもいいなと思いました。
素材もこれ濡れても大丈夫なような感じですね、
はい、すぐ乾いたり濡れても、
ね、
はい
はい、
大丈夫なようになっているので、はい、よくできてるなって、すごいですねって言ってお話しさせていただきました、
ね、あの皆さんが過ごしやすくなるような工夫がありますね。
はい、はい、言って本当良かったですって言って、
はいはい、その他は、
あ、その他は、はい、あのまた小学校の方で6年生の方に、はい、
あ、はい、
あのクロスロードという、ね、防災ゲームがあるんですね。
防災ゲーム、
はい、
なんか新聞で見たような気がしますね、
はい、あの、はい、避難所とかに行った時とか行く時、はい、災害があった時に、あなたならどうしますか、イエスノーっていうその分かれ道っていう意味なんですけど、
あ、単純にあの正解不正解じゃなくって、自分はどっちを取るか、
自分はどっちどうするっていうことを、はいはい、あのグループになって、でそのグループでイエスの人とノーの人に分かれるんですけど、うんうん、それぞれの意見を聞いて、
あ、
立場が違うとこういう意見が出て、はい、分かれ、あの意見が分かれちゃうんだっていうことを知っていく、うん、でどうやってあのすり合わせていくかっていうことも、ね、考えていけるゲームになってるんです。
例えばどういう、
例えばあの私が見てきたのは、はい、避難所地震に遭いました、避難するときにペットがいます、あなたは連れて行きますか、置いていきますか、イエスかノーかっていう、
確かに正解ないですね。
そうなんです、
ないですね、
飼っているとか、一緒にペットと過ごしている人はもう家族同然なので連れていく、
う
ん、
そうですね、はい、
でもアレルギーがあったり動物を飼っていなかったりする人はもう、あの一緒にいたくないから連れて行かないでほしいという願望も込めてノーという風になりますよね、はいはい、
その分かれますね、
分かれますよね、そうやってそれを、ね、怒ってしまう前にいろんな想定をして考えていけるゲームになっているので、
まずは分かれます、
分かれます、
そしたら意見をそこでお互いに、はい、なぜそちらを選んだか、
どうしてそう思ったかっていうのを伝えていきます、でだんだん相手の話を聞いていく間に理解ができたり、あ、そういう考え方もあるねって、
うん、6年生ですからね、はい、柔らかい頭でいろいろと考えてくれるんですね、
はい、考えていって、でだんだん意見がこう混じり合ってきて、うんうんうん、最初は絶対イエス絶対ノーだったのが、
うん
うん、あ、そういう意見もあるから場合によっては OK だねみたいに、こうだんだんこう折り合いがついてくるというか、そういう相手を理解していくゲームなので、あ、今時ってなかなか LINE とか、あのコミュニケーション取らないでも過ごせて しまいがち、
自分の意見だけを出すというね、うんうん、はいはい、
なのでこのゲームってそういういろんな人間関係を学ぶゲームにもなるな、と思いながら、
防災の時だけではなくて、はい、いいです ね、
すごくいいなって思いながら見てました。でみんなも柔軟に、うーんって勝ち負けじゃなくって、うんうん、あ、そういうこともそういう考え方もあるんだっていうことが理解できてきて、最後の方にはこう思いましたが、そういう時はこうしたらいいのかなって思いましたってい こう幅が出てきていたので、
はい、
うん、
このそのグループは、まあ、結論というか最後はどんな何かこう、
はい、両方イエスもノーもいたんですけど、アレルギーの人のことは考えていなかったので、はい、やっぱ部屋を分けたりということは必要なんだなみたいな意見になったり、はい、ペットを飼ってる人にとっては家族だから離れられないんだなっていうことが分かりました、うん、だったら、うん、そういうペットだけの部屋を作るとかしたらどうですかみたいに、うんうんうん、それぞれ対策とか対処法まで
行くんですね。
行ってました、
6年生でも、うん、そうね、
そういうことがあらかじめ分かれば避難所運営でも先にペットの部屋を作っておくとか、
文字通りね、
逆にペットも大丈夫な避難所っていうのも今は指定されたり
ある
みたいなので、先に調べておくとかいろんなことができるよねっていう、今できることも提示ができるので、うん、なかなかやりようによってはすごく奥が深いゲームだなと思って。
そうですね、はい、で事前にそのつもりをしていると、はい、行った先で戸惑うこともなく、
はいはい、ここで戸惑っておけば、
そうですね、本当ですね、
本番では戸惑わなくていいねっていう、
で困るっていう方の立場も分かるし、一緒にいたいという人の立場もお互いが分かるという、はい、うん、これが増えていくときっとまた子どもさんたちってお家で今日こんな話あったよって広がっていくのでね、
はい、そうだと思います。うん、はい、
防災っていうのは学校の勉強とまた違って、はい、大人とも共通して同じ次元でこうお話ができるので、はいはい、社会とのつながりも十分あるので、はい、すごくこういい時間をそれぞれ過ごしてらっしゃるなと、
うん、はい、そうだと思います。なかなか普通の授業では先生から言われたことの中で学んでいくの で、ね、はい、先生に対しても僕はこう思いますとかみんなにも発表したりで、発表し慣れていないのか、最初はすごいちっちゃい声だったんですけど、はい、ね、だんだんちっちゃい声だとみんな聞いてくれないので、うん、最後の方はちゃんと、一回マスク外してちゃんと、
なるほど、
はい、発言してました。
そうですか、6年生でしたか、はい、そうですか。これを指導されたのは、
はい、兵庫県立大学の、はい、教授、准教授の澤田先生に来ていただきまして、監修という形で、はい、していただいてるんですね、うん、で今回は1回目で、はい、皆さんのその学習の仕方を、うん、見学させてもらいながら最後アドバイスをしていただいて、来月また今度3月か今月ですね、3月11日、はい、10日にもう一度行ってそのクロスロードをやって、
はい、同じ方々に
同じ、はいはいはい、人たちに違う問題でまた話し合ってもらって、じゃあ震災の時どういうことが起こるのか、実際はどういうことが起こったのかっていう事例とともに、みんなの選んだ問題についても解説をしてもらえることになってますし、どうしてこういうゲームをするのかっていうこともちゃんと、はい、お話ししてもらう時間を設けてもらっているので、はい、3月が楽しみです。
ずいぶん進みましたね、はい、30年前の直前までは関西は地震は起きないと、もう本当に根拠のない思い込みを大人もみんなしていたところでした。
そうですよね、
それから考えるとすごく心の準備が進んできて、はいはい、そうです
ね、本当に心の準備ですよ ね、先にシミュレーションして考えておくっていう、
まあ、そうなんですね、はい、いろんなところにいろいろ、この特に今年はまあ30年、はい、阪神・淡路大震災から30年ということで、はい、催しが多いようですが、はい、その他はいかがでしょうか。
前回お伝えしてたので、はい、覚えてらっしゃる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、はい、県立、兵庫県立美術館で、はい、阪神・淡路大震災あれから30年顕微コレクションの半世紀というイベントといいますか、
展
示があるということで、もうぜひ アーティストから見た震災っていうのもね、うん、見てみたいなと思って、行ってみたんです。
県立美術館の方にお出かけになられましたか、はい、どんな様子でしたか。
あの普通の展示とはやっぱり違いまして、
はい、
あのもうまず入り口から上の方立体的な全部あの展示になっていまして、上の方をご覧くださいというので上を見たら、上の方に
ガイドの方があ
の書いてあるんですか、案内をする方がね、
いらっしゃって、
足元に、はい、その上から盆栽が落ちたという設定で、盆栽をかたどった、
はい、作品ですか、
作品がこうバラバラに割れてしまっているものが地面に落ちている感じになっていたので、はい、みんなが間違って踏んだり転んだりつまずかないように、その美術館の方がずっと立っていらっしゃって、
ね、そうおっしゃらないと確かにわからないですもんね、はい、
私もわからない、もう平面に道にそのまま置いてあったので、もうそこからアートが始まっていたっていう感じで、はい、あ、やっぱりまず上には割れたガラス、うん、そこから飛び出して落ちてきた盆栽みたいな形で、
うん、
アートでも割れたもの、壊れたものをたくさん展示、わざとその壊れた状態のものを作って展示されているものが多くて、ね、
はい、つまり再現された、
再現、そうですね、
だからその作家さんの感受性のフィルターを通した作品がそこに展示してある、はい、ということなんですね、
はいはい、もうすごくもういろんな方が大きな窓ガラスの枠だけあって、はい、ガラスの破片みたいなのがまた下に落ちている作品もありましたし、あの写真と絵で合体された、はい、あのいっぱいね写真は見る機会は多いと思うんですよ。阪神淡路大震災の、はい、あの線路がぐにゃってなって、
はい、
電車のその車庫のところでぐちゃぐちゃになっている様子とかも絵で表現されていて、はい、なんかその方の思いというか衝撃を絵に込められているみたいで、私もちょっと見るのがうってなるぐらい、
そうですね、はい、天馬さんはご自身で一番強い揺れに遭ってらっしゃるので、はい、
余計に、
ね、そうですね、来たらね、あの心のダメージが大きかったと何度も何度も伺っているので、
はいはい、あ、そうなんです、直視できない絵もあったりする、はい、すごい、
うん、
あ、怖いとか、いろんな感情が、ね、湧いてきたので、アートで表現するのも、
はい、
すごいパワフルだし、
これお写真までは、はい、そろそろ見ることができるような、はい、あの心の、うん、あの余裕ができてらしたけど、はい、アートになるとまたパワーが加わるので、
そうですね、その人の被災をした時の思いとか、はい、あの感情みたいなものが、ね、伝わってくるのかもしれないですね、
うん、そうだったんですね、
なかなか、はい、衝撃が大きく、
はい、じゃちょっと辛い方はお出かけは難しいかもしれないけれど、
はい、
はい、
あのでも新しい視点といいますか、うん、希望のある場面もあったりもしたの で、はい、でいろんな普通の絵とかのアーティストさんだけではなくて、森山未来さんとかの、
あ、はい、
とあとその知り合いの方の一緒に共同でやってる展示みたいなのもあって、
俳優でいらっしゃってダンスも、
はい、そうです、はい、
はい、表現者でいらっしゃるお一人、はい、森山未来さん、
その方のコーナーもあって、うん、なんかあこういう方たちも阪神淡路大震災で、ね、ダメージも受けて、で、はい、でもそこから復興とか、はい、神戸を良くしようっていう思いがあって、参加されてるっていうのはすごく希望だなと思いながら嬉しいなと思って、はい、見ていました。
4月6日まで開催されてますね、
はいはい、
関心のありの方はぜひお出かけください、はい、でその、あの今日、こうチラシといいますかパンフレット持ってきてくださった表紙にあるのがとっても素晴らしいんですけど、はい、
ね、美しいですよね、
これをのあのよかったらちょっと解説していただけますか、
はい、あの写真がその被災地の写真があるんですけれども、はい、
もう崩れてしまって
もうあとはこれをね瓦礫をどけて整備しようっていう時に、うん、はい、ある
一本の木が、はい、白木蓮とここの写真には出てますけども、
はいはい、そうだ、白木蓮の木があって、この木は切らないでっていう風にぶら下げてあったんですね。
あ、
はい、
そうなんですね、はい、でそこの木までだけが写真で
残っていて、その
でも作品全体はそれの
かなり大きな
6倍か8倍ぐらいの大きさの上にドーンと上がって て、はい、その花もくれの続きを、はい、これは
絵で表現してとっても美しい
満開の花もくれに、
はい、美しいですよね。
青空の下咲き誇っている、
はいはい、そういう作品があって、私もこの作品はもう美しくって、目の前でじっと見てしまいましたけど、
希望に満ち満ちてますね。
そうなんです。いや、もう本当に美しい、こういう風にね、美しいもので表現できるんだっていうので、これを見るだけでも価値があったなって思いました、
これはあの真ん中あたりですか、それとも最後の方ですか。
最後の方の、
あ、はい、あ、やっぱりじゃあ順番に展示されてたんですか、
はいはい、順番にこうまず上から行ってくださいねって言って、はい、最後の方にもうメインでドーンと、はいはい、この絵が飾られていて、大きさもすごく大きいですし、
あ、そうですか、
本当に美しかったです、やっぱり自然のものって、ね、私たちにエネルギーをくれるから、ね、本当に、ね、はい、この木が本当にこうやって咲いてたらいいなって、どうなっちゃったんだろうっていうのを思いながら、
そうですね、
はい、でも絵で生きてるなって、はいはい、思いました、
ね、大きな震災のあったあの阪神淡路、それから東日本大震災でも、その後のあの瓦礫の中からこんなお花がってずっとね、はい、あの話題になりましたからね、はい、それぞれにね、なるほど、それを題材にされた一つの大きなアートが、希望のアートが最後に出てくるということで、はい、ぜひ先ほどもお伝えしました4月の6日まで、はい、県立兵庫美術館、こちらで兵庫県立美術館で開催されていますので、はい、ぜひお出かけいただきたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではいつものように心と命を守る10のヒント、ここからの、今日の気軽にマイ防災のヒントもいただきたいと思いますが、はい、今日は10ある中の8個目です、
はい、
8つ目と言いましたら、火災から家を守ろう。ちょっと今日の、ね、冒頭にもお伝えしましたが、はい、本当に今あの乾燥注意報が出ていますの です、ね、日頃から火災というのはとても気になるところですが、はい、特に地震の時は、はい、阪神淡路の時には大きく犠牲者が出てしまいましたね、はい、
で、あの火事ね、どうして火事が起こるんだろうっていうのは分からなかったんですけど、
当時は、
はい、阪神淡路大震災の時は早朝で、まあ、ストーブとか冬、真冬だったの で、はい、ストーブが原因なのかなっていうのも、
それとかお料理、
お料理中で火事が起きたのかなと思ったんですけど、はい、やはりそういうものもたくさんありましたが、はい、あの後から分かったのは、うん、あの通電火災とか電化製品による火災もすごく多かったそうです。
つまり通電というのは、まずは震災が起きたら電気がストップする、はい、だからさっきおっしゃった暖房器具は自分が避難するときにはもう止まってるので、はい、
止まってますね。
スイッチを切らないで出てしまう、はい、
出てしまう、コンセントも抜かずに出てしまう、はい、
それから家具が前おっしゃってたのが、
はい、
の、
はい、家具とかが上に乗って線が断線してるのを知らずに、
暖房してなくても、
はい、断線していたのに気づかないで、はい、あの戻ってきた後に、あ、電気が通ったかなと思ってその電化製品を使ったら、はい、そのショートしていて、
すぐにはつかないのでね、
そう
じわじわと燃えてきますね、
はいはい、なのでそこから火災が起こったりっていう、はい、あの通電火災が非常に多かったそうです。でどうしてもね、あのペットの、ね、暖房のものとか、はい、あと熱帯魚のヒーター、はいはい、あれって地震の後でもうガラスはねぐちゃぐちゃ、あーあーって思いながら、ただコンセントが挿したままで、その時は電気が通ってないので大丈夫だったんですけど、電気が通った時に瓦礫とかいろんなものに熱源がだんだん暖かくなって、はい、火が生じ
てきて、どんどんどんどんと燃え広がるという、
はいはい、っていうことがすごく多かったそうなんです、はい、でも知らなかったので後から、
ね、はい、そうですね、
でもこういう通電火災っていうのは、結構あの東日本の時も大震災、はい、まだまだあって、電気が通っていくごとに順々にまた火災が起こってしまうっていうことが、はい、起こっていたので、
便利になるはずが被害が増えていったという逆のことになってしまった、
はい、
そうなんですね、
はい、私は、ね、知らなかったから電気が通った時やったーって、もうこれで
明るいのっていうのはね、はい、やっぱりあのすごく頼りになりますからね、
とても なのでほっとしたんですけど、うん、実は知らなかったから火災に巻き込まれちゃったお家の方もたくさんいらっしゃって、朝は大丈夫だったのに夕方の通電火災で家が燃えてしまったっていう方も、
せっかく地震では、はい、あの大黒柱がきちっとしてるから片付けさえすれば住むことができると思ってらしたのに、
集まろうって言ってたのにお家が燃えちゃったっていうふうにあるので、は
い、そうならないためにですね、う
ん、はいはい、避難するときは、うん、あのブレーカーを落としといてくださいって、はい、勝手に入らないように、電気が入ってもつかないようにブレーカーを落として避難してくださいねっていうことと、ガスもガスはね、あの実は普通の都市ガスだったら震度5ぐらいの揺れで消えるようにはなっている、はい、
元が消えてしまいますね、
はい、なってるんですけれども、はい、一応ガスの元栓もちゃんと切って、はい、避難してくださいって、でコンセントも普段から余計なものは抜いておいた方が安全だなって、はい、私も
そうですね、はい、自然発火っていうのもね、
そう最近自然発火もねよく言われますよね、あのリチウム電池が ね、
そうですね、
はい、よく、うん、
それからコンセントのところにあのホコリが溜まることでっていうね、
はいあります。
お水がそこにつくわけじゃなくて、はい、ほこりだけでもなると
そこに湿気がね、はい、含まれてっていうことも
自然なこの空中 の、はい、あのお水をかけたわけじゃないけれど、はい、ということですね、
はい、あるので便利だけど電化製品によるそういう火災とかもすごく増えているので、はい、それはね日頃からね、気をつけなきゃって思いますね。
そうですね。だから防ぐことのできる火事だったわけですね。
あ、結局はそうなんです。知っていれば、みんなが知っていないと、ああいう時ってあの瓦礫がつながってしまったりとかして燃え広がってしまうので、
そうで
したね、いや本当に連帯責任じゃないですけど、地域みんなでこう共有しておくとか、みんなそれぞれがその防災の知識だったり、意欲っていうかね、がとっても大事だなっていうのは思います。
あの時にあの、まあ、よく言われてましたけど生け垣で火が止まったっていうのも、はい、あの公園でしたかしら、なんかこう、はい、うまくストップしてくれたって話も聞いたことがありますね。
あ、はい、あのやっぱり燃え広がるものがないところはそこで止まることができますし、あと意外と阪神淡路の大震災の時多かったのがガソリンスタンドのところで火が止まったっていうことも、
はい、普通怖いと思うんですけどね、
はい、あの
安全にあの保管されてますからね、
はい、とても重装備で、ね、ちょっとでも火がついたら大惨事になってしまうので、はい、コンクリートですごくこう厚く厳重に作られているので、阪神淡路大震災の時に意外と火災が止まったのがあのガソリンスタンドだったっ
広いあの、はい、空間があるので、
はい、そうなんです。
ガソリンスタンドもストップした一箇所になりましたか、
はい、なのであの今でもその災害時、はい、要支援あの支援ステーションとして国から
安全な場所として指定されてますよね、はい、
だからみんなが被災しちゃった時はお水をくれることになってたり、はい、交通情報をもらえることになっていたりトイレを貸してもらえたりっていうような場所に指定されているそうなんです、
で最初あのブレーカーっておっしゃったけど、はい、大抵あれはお家の玄関の上の方にあるので、はい、
あります。
落とし目した方とか手が届かない方は、はい、もうまずはコンセントを抜くだけでも、
コンセント抜くだけでも全然違います、勝手に入らないので、なのでね、地震の時に阪神淡路大震災の時は備えてる人がいなかったので、はい、もう、
そうそうそう、
家具とかが倒れてきてしまってどこにコンセントが、はい、コンセントにたどり着けないっていう方もね、
はあ、そうなんですね、
いたかもしれないので、あの電気を使う火をあの温度が高くなるものだけでも、
うん、
普段からも使わないときは抜くとか、ね、しといてもらえたら慌てていろんなところのコンセント抜かなくってもいいなっていうふうに思いますし、
ちょうどこのスタジオも足元を温めるストーブがあるんですけど、うん、常に毎回コンセント抜いてますので、
さすがです、
もう怖いのでね、や
っぱりですよね、あの、はい、夜の間とかね、誰もいないときでも、はい、
じゃあ熱を発するものはもう日頃から、
はい、
あの出かけるときには
コンセントを抜いておくっていうのは
癖づくとね、はい、いいですね、
はい、
コンセントがあんまり上の方っていうのは聞いたことがないの で、
そうですね、
抜きやすいですからね、
はい、
そうなんですね。その他何かこう皆さんにアドバイスがありましたらぜひおっしゃっていただきたいんですけど、なんか最近は揺れた時に、はい、前はすぐに火を消しましょうって言われたけど、はい、揺れが収まってからっていう風になんか聞いたんですけど、
はいはい、そうなんです。あの台所って一番危険ですよね、うんうん、
はい、火を使ってますし、はい、刃物もあります、はい、割れ物もあります。
無理に行かないっていうか、もう目の前にいるんだったらね、パッて消して離れたら、
手が届くんだったらいいけれ ど、
はい、いいけれども、震度5で消えるので、
あ、ガス自体が、
ガス自体が消えるので、身の安全を守ってくださいっていうふうに言われてます。
それもあるからですね、はい、
そうなんです、
はい、それからオール電化の方だったら、これも確か、はい、
これも今あの切れるように、
ね、そうですよね、はい、なってますね、
てます。感震ブレーカーという形で、はいはい、マンションとかマンションごとそういう感震ブレーカーというか、その感じる、ね、揺れみたいな、
はい、
で私たち普段持ってなくてもそういう、あの震度5以上になったら、あのボールっていうか重りをつけて、はい、ブレーカーにつけておいて、
あ、前お話しいただきましたね、はい、そういうグッズがあるんですね。
あるので1000円か2000円かそれぐらいで買えるので、あの東急ハンズとか、はい、あとあのホームセンターとか、はい、あるので、それをつけておくと、ある程度の揺れになると、ポロンって重りが落ちて、パンってこう、はい、ブレーカーを切ってくれるシステムがあるので、ね、普段そういう高いところ危ないのであれば、あのどなたかにやっといてもらうっていう風な、
それもいいですね、あ、ぜひちょっと皆さんご家族の方、
出かけてる時でもね、勝手に震度5で、
そうですね、留守宅で
くれたら、
地震がないとは限りません、
うん、そうなんです。
本当にあの旅行先 で、
です
あの大きな東日本大震災にあった私としては、はい、地震はいつどこで会うっていうのは分からないですから、
はい、で出かけてたらいつ帰れるかも分からなくて気になるなりますよね、
はい、
だったらね、もう勝手にブレーカー落としといてもらえたら、
便利ですね、以前もお話しいただきましたね、
はい、
じゃあ1000円2000円ぐらいで、はい、あのちょっと普段のあれよりもお高いかもしれないけれ ど、
けど
それで安心ができる、はい、ということで、
はい、
もうガスとか電気は大元でちゃんとあのストップするような装置ができているので、はい、あとはもうブレーカーという個人の中でそれがこう落ちてくれたら、はい、いいですね、
はい、
分かりました。ぜひブレーカーという言葉もあの聞き覚えがないというお示した方も、ね、いらっしゃるかも、はい、昔は何て言いましたっけね、ブレーカーではなかったようなね、
そうですか、
はい、
なんだろう、
でもあのそれであの自然に揺れで自動的に、ね、落ちてくれる、はい、下ろしてくれるものがあるということで、なんかそんなこと聞いたよって、ね、はい、あのどなたかお若い方にお伝えになって買ってきてくれるってお願いするのもいいかもしれませんので、ね、
はい、いいと思います、
とにかくあの今回はもう本当に火災が、
はい、
あの、あっという間に起きて、
はい、
あの地震の後に火災が起きるっていうのは当時の30年前は、はい、確かに分からなかったので、
分からなかったです、はい、うん、
これが大きな、結局それであの動けなかった、はい、本来なら助けられた方々も、
はい、大勢いらっしゃいます。
結構大勢だったんです
ね。そうなんです。あの物が倒れた上に火災で逃げれないまま火災に巻き込まれてしまったっていう方がすごく多かったので、
残念で残念で、ね、
もう
悔し
い
ですよね。
いろんな備えていたらが重なってしまっているので、はい、
一つだけでもこの職だけで随分違ってくる、
はい、
でもそれは個人だけじゃなくて面で皆さんがすることが大事っていう、はいはい、特にこの火災に関してはね、はい、
そうです、
はい、ありがとうございました。心と命を守る10のヒントの中から今日は8番目火災から家を守る、もちろん命を守るですね、はい、のお話をいただきました。また次回もよろしくお願いします、はい、次回は4月2日を予定しております。お話をいただきましたのは防災士の天満由香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。